こんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年7月3日のマス RT カテゴリから注目の論文8本をお届けします。1本目は台湾デングさんによる A デゲネラテウィッタカークライテリオン 4GL の 2N GL2N に対する対価ウィッティカー基準です。この論文ではヒアルキメデス局所帯状の一般線形群におけるある種の特別なモジュールの消滅条件について研究しています。もともとは L 関数という特殊な関数の極の次数によってこの消滅が判定できるというプラサドさんの予想を検証することが目的でした。著者はゼレビンスキー分類や軌道論的な手法を組み合わせてこの問題にアプローチしています。その結果、このモジュールが消滅するかどうかはゼレビンスキー総対におけるマルチセグメントにある一定以上の長さのセグメントが含まれているかという条件に等しいことを突き止めました。驚いたのはプラサドさんの予想が完全には正しくなかったことです。著者は GL6 などの具体的な判例を挙げて予想される同値性が成り立たないことを証明しました。単純に L 関数の極を見るだけではこの構造を捉えきれないということですね。最終的に著者はランキンセルバーグ因子に基づいたセグメント長の比という新しい基準を提案し、これで正確に判定できることを示しました。既存の道具を使いつつ絶妙な視点を加えて正解を導き出した非常に鮮やかな構成の論文です。2本目は AN セルゲイ夫さんによるオイラーキャラクターズ4ゼネラルリネアライスーペラルゲブラ一般線形リー長大数のオイラー指標です。この論文では一般線形リー長大数の表現論というかなり専門的な世界に切り込んでいます。特に有限次元の規約モジュールの指標をオイラーモジュールの指標を使ってどう分解するかという問題に挑んでいます。著者は重み図形やキャップ図形といった視覚的なツールを駆使して指標を表現しています。ここで面白いのが生成演算子や上昇演算子を使ってモジュールの構造を分析するというアプローチです。この手法を用いることで既存の数式であったスージャンの方程式に新しい証明を与えています。一番の成果は規約指標をオイラー指標の和として表す分解公式を導き出したことです。係数が単純で明示的な式で決まるため計算の見通しが非常に良くなっています。さらにオイラー指標が表現間の規定になることを証明しており、理論的な土台をしっかり固めています。特定の条件下では複雑な和がたった一つの項にまで簡略化されるという非常にすっきりとした結果も得られています。3本目はハイボチェンさんとヨンタオリュウさんとシャオチンユエさんによるシンプルレストリクティドモデュルズオーバーザディフォーメイティブシュローディンガービラソロアルゲブラ変形シュレディンガービラゾロ大数上の単純正弦化群です。この論文では無限次元のリー大数である変形シュレディンガービラゾロ大数についてその表現論を深く掘り下げています。特に単純正弦化群の完全な分類を目指しているのがポイントです。正弦化群というのはリー大数と頂点演算子大数を結びつける重要な架け橋になるので、ここを整理することは非常に価値がありますね。著者たちは最高ウェイト化群やウィッター化群といった化群を系統的に構成し、次数の分析や規定の全順序を用いることでそれらが単純であることを証明しました。特定の単車条件を満たす単純正弦化群がこれらの誘導化群と同型になるという結果を導き出しています。さらにこれらの正弦化群と関連する頂点大数の化群との間に1対1の対応があることも示されました。変形パラメータが0になる場合に最高ウェイト化群の構成が標準的ではなくなるという点など、 パラメータが表現に与える影響を丁寧に分析しているところに研究者のこだわりが感じられます。従来の標準的な代数や変形代数の結果を塗り替え、より一般的で包括的な分類を成し遂げた素晴らしい研究です。4本目はトーマス・クロイチグさん、シュアン・ジョン・ダイさん、バイリン・ソンさんによるフェイゲン・セミカトブ・デュアリティ・アット・ザ・クリティカル・レベル、臨界レベルにおけるファイゲン・セミハトフ相対性です。この論文では通常は一般的なレベルで成り立つファイゲン・セミハトフ相対性をレベルが臨界状態にある場合にまで拡張しようという挑戦をしています。臨界レベルになると体となるレベルが無限大に飛んでしまうため非常に扱いが難しい状況になります。そこで著者たちは大きなレベルへの極限という手法を使い、サブレギュラーな W 代数をプリンシパルな W 超代数の極限と高視頂点演算代数の積のオービフォールドとして記述しました。このアプローチによって表現カテゴリーの間の積種を構築し、ブロックごとの同値性を導き出しています。特にウェイト化群という非常に広い枠組みで真空化群の遮影被覆のローE構造を完全に解明した点は非常に緻密な分析がなされており驚かされます。無限次元の問題を外積代数上の有限次元化群の理論に落とし込んで解決する鮮やかな手際に思わず感心してしまいます。5本目はロレンゾ・バンディさんによるパートバウンズ・フォー・ザ・シローパーミュテーション・キャラクターズ・オブ・ S の N、 S の N のシロー置換指標における部分の境界です。この論文では対象群のシロー置換指標について特に素数が2の場合に注目して研究しています。奇数の素数の場合はすでに詳しく分かっていたのですが、2の場合というのはこれまで謎が多く非常に手強い問題でした。著者はこの指標に含まれる規約成分がどのような形をしているかを探りました。特にフック形式ではない分割において最大でいくつの部分を持つまでなら必ず規約成分として現れるかという境界を決定しようとしています。アプローチとしてはスペヒト化群やリトルウッド・リチャードソンの規則といった表現論の道具を駆使し2の類乗から始めて一般の性の整数へと広げる機能的な手法を用いています。ヤング図形のマス目に印をつけるアルゴリズムを設計して条件を満たす分割を構成するあたりにパズルのような緻密な戦略を感じますね。最終的に N を2進展開した時の形に基づいて部分の数の最大値という具体的な境界を導き出しました。2のシロー置換指標をここまで体系的に調べ上げた例はこれまでなく非常に価値のある成果と言えるでしょう。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でベン・デイビソンさん、リュシアン・アンネ・カールさん、金城タスキさん、オリビエ・シフマンさん、エリック・バッセロさんによるヘッケ・オペレーターズ・オン・シンプレクティック・サーフィス・アンド・チー・インディペンデンス、シンプレクティック局面上のヘッケ作用素と解独立性です。この研究では純遮影的なシンプレクティック局面上の一次元連接層のモジュライ空間についてチャウ多様体に関連した BPS コホモロジーの解独立性という予想を証明しています。特に注目すべきは一次元の向かいベクトルに関連する BPS リー代数をトートロジカルクラスの部分空間として特定した点です。これによりマークマンさんのトートロジカル生成定理を原始的なベクトルだけでなく任意の向かいベクトルへと拡張することに成功しました。この成果を支えているのはシンプレクティック多様体上の連接層のコホモロジカルホール代数に備わっているリアルゲブラという構造です。3次元のコホモロジカルホール代数の因子化よずみから次元削減によって得られたこの余積がスタックに付随するグローバルな BPS リー代数を生み出しています。高度な代数構造を巧みに組み合わせて幾何学的な不変量を導き出すアプローチには目を見張るものがありますね。7本目はマス GR からのクロス投稿でシルビオ・ドルフィさん、パム・フーティエプさん、 ユーゼンさんによるディグリースオブピーラショナルキャラクターズ&ノーマリティオブシローピーサブグラップス P 有利指標の次数とシローピー部分群の正規性です。この論文では有限群の規約指標の次数とそのシローピー部分群が正規であるかという関係を扱った伊藤ミヒラーの定理をさらに発展させています。特に全ての指標ではなく特定の条件を満たす指標だけに注目して正規性を判定できるかという問題に挑んでいます。具体的にはシローピー部分群の主指標から誘導された指標の成分のうち P 有利なものの次数に注目した定理を導き出しています。また P が2の場合には強み指標の次数が奇数であることと正規性が結びつくという興味深い結果も示されています。証明の過程ではドリーニュ・ルスティグ理論を駆使して D 型の群などの指標を詳細に分析しています。単なる理論的な証明だけでなく抗体群や散在群などの非可換単純群について地道に検証している点に研究者の執念のようなものを感じます。さらにあえて判例を提示することで定理をどこまで強められるかの限界を明確にしている点も非常に誠実なアプローチだと思います。最後はマスドット QA からのクロス投稿でフワフェンジャンさんによるユニットリアンガラー R マトリシズオブコンタムアフィネアルゲブラス&ヤンジンズビアシータシリーズシータ級数を用いた量子アフィン代数とヤンギアンの上三角 R 行列です。この論文では量子アフィン代数やヤンギアンという複雑な構造を持つ代数における上三角 R 行列を効率的に扱うための新しい公式が提案されています。通常これらの R 行列は無限に続く積という非常に複雑な形で表現されるため計算や理解がとても難しいのですが著者はこれをシータ級数というよりシンプルな対象に結びつけることで見通しを良くすることに成功しました。具体的にはガウス分解を用いて R 行列を分解しその各成分を有限次元表現で評価するという難しい課題に取り組んでいます。ここで登場する T 級数やシータ級数を用いて上三角 L 作用素を強弱表現として書き出す公式を導き出しました。特にこれらの作用素がスペクトルパラメータの有利関数になることを証明した点は実用的で非常に強力な結果だと思います。さらにこの枠組みをヤンギアンにも拡張しておりシフト付きヤンギアンやトリビュライザーという概念を巧みに使って統一的な扱いを実現しています。タイプ A の具体例では有名なディン・フレンケル同型とも整合性が取れており理論的な一貫性がしっかりしていると感じました。複雑な無限積を扱いやすい有利関数や級数の形に落とし込むアプローチには計算上の大きな利便性がありますね。というわけで表現論から D 代数、モジュール、指標、そして頂点演算子代数や BPS コホモロジーまで数学の奥深い世界を旅してきましたがいかがでしたでしょうか。非常にエキサイティングな視点が詰まった時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。